How's it going? You good? サクズラディオ from シカゴのお時間です。この番組ではシカゴで活動する日本人スタンダップコメディアンのサク柳川が現地からニュースやポップカルチャーを通して見るアメリカの今、リアルなアメリカを皆様にお届けいたします。この番組はシカゴのボーイズタウンスタジオよりお送りしております。本日1月30日火曜日のお相手は、
はい、私進行役サイコです。よろしくお願いいたします。
はい、そして私ネットフリックスのオーディションめっちゃ受けました、サク柳川です。ということでやりました。
お疲れ様です
。あざす。もうね、これ前回のね放送でお伝えした通り、はい、今年5月にロスで行われるネットフリックス主催のコメディフェスティバル、ネットフリックスイズアジョークフェスティバルのですね最終オーディションショーに出てきまして、うん、これがねシカゴで選ばれた20人のコメディアンが、まあ、プロデューサーとか満員のお客さんの前でこれ5分間のネタをやるわけですよ、はい、でこれ当日ね、まあ、会場ラフファクトリーやったけども立ち見出るぐらい満員でさ、まあ、だからそれだけお客さんもこのネットフリックスのフェスティバルっていうのが重要っていうの分かってはるわけですよね、うんうん、でもうねコメディアンもねもう楽屋とかピリピリやったよ。なんか
そう
普段結構和やかやねんけどさ、うん、この日はもうベテランの人も含めてねもうなんかこうみんなお酒飲んでから豚上がんねんけど、もうこの日 もう楽屋に置いてあるペットボトルの水ばっかみんな飲むから水
足り
なくなってそうそうそうでなんかあの24本入りのさあのコストコとかで買う、はいはいはい、束になってるやつあるやん、うんうん、あれ僕が気利かして1階から2階までみんなって運んでってみたいなねまあその中でやってきたんですけどね、はい、受けちゃったね。
あそう
愛されてしまったね観客に ね、
いいですね、
うん、もう欲しいところ全部笑いが来まして、
あら
まあ地形の強さ見せつけたって感じですね本当にね、うん、まあでもまあ本当に冗談抜きに、まあ、結構いい感触で、うんね、なんかショー終わった後にネットフリックスのそのプロデューサーの人が話しかけに来てくれてさ、
はいはい、
面白かったここに連絡してきてくれっつって連絡先もらってさ、いやありがたいよね本当なんか、うん、いや君がこれからのスタンダップを背負っていくんだとか言われて、
これスペシャルいけん
じゃん、決まったなこれ、ね、
な
あ、まあ、でもこればっかりほんまにわからんくってっていうのはさ、うん、まあ、このフェス自体は4年ぐらいやってんねんけど、うん、なんかこうやって全米でオーディションするっていうのは実は今回は初めてなんですよ。だから何に選ばれるのかとかどのショーに出るかっていうのはまだ我々も知らされてないし、
なるほど、ね、
で多分おそらくですよ発表されるのも4月の中旬ぐらいと思うね、
うんうんうん、
あと1週間後来れるかみたいなだからね、
なんかそういうパターン多くね、なんか
ジャストフォーラフスもさ、
すぐ来いみたいな、
すぐ来いみたいな、それでも来るやろと思ってるやっぱ横綱相撲なんですよ ね、
ね、
まあでもなんかこういうのは期待せずにいておくのが一番いいというのはね、うん、まあもう経験から知ってることなんですけれども、うん、でまあそんなこんなでこうネットフリックスのフェスのオーディション無事に終えましたという報告やったんやけども、うん、今日のオープニングはねもうこのネットフリックスの話をたっぷり時間かけてしようと思ってたよ、うん、臨場感たっぷりにでもですね、
はい、
ちょっとこれ僕の中でどうしても話したいことがありまして、
はい、
ちょっとほんまいいっすかね、なんかあの
膝叩いたもんね今ね、
はい、もうももですけど
あ、ももやね、
ももの一番の面積が大きいところ
痛いとこじゃない、
パチンっていきましたけど
ました、ね、
もうこれねもう未だにちょっと思い出しただけでちょっと震えが止まらんぐらい、うん、久々にちょっとこのフンヌしたんやけど、フンヌっていう言葉もう久々に使ったよ。
いやでも怒ってない、
いやこれはねもうね、まあもうもう5年で一番かもしれへん、
おお、
うん、ここの5年でこの番組始まって以来一番怒ってるかもしれへん、
う
ん、
あそう
メロスより切れたね、アナアニ事件で噴死したボニファティウスより切れたかもしれない、腹渡だけじゃなくて全部の臓器が煮えくり返っても揚げ物になってるから、
あそう
っていうぐらいなんですけれども、っていうのもね、
はい、
まあ、そのオーディションの翌日ですよ、まあ、朝一の便ですぐ僕ロサンゼルスに飛んだの、
はい、
っていうのもこれある日系企業の新年会に呼ばれて、うん、まあいやその企業じゃ仮に A コーポレーションとしましょうよ、
うんうんうんうん、
で、まあ、その A コーポレーションの北米の支店の人たちも入りもう LA に一堂に会してパーティーをするみたいな、
うん、
でこれもともとねサンフランで講演した時に知り合ったその、まあ、A 社の方に、うん、サクさんぜひうちの会社のパーティーでパフォーマンスしていただきたいんですよって言われて、
うん、
去年の11月ぐらいにご依頼をいただいたんですよ、
う
ん、でまあ、その中で僕は司会をしつつ、はい、ネタをするみたいな、
うん、
でまあ、その会社が実は60周年ということで、
はい、
それにふさわしいこう楽曲のプレイリストを作ったりとか、
うん、
あとなんかこう余興でさ商品をかけたクイズ大会みたいなのをクイズを作ったりもしたわけですよ、はいはい、なんか一生懸命作ったのよ、
うん、
いやもうとにかくもうパーティーが盛り上がってくれたらええなと思って、
うん、
作ってさ、で当日も朝6時の便に乗ってね、
うん、
カリフォルニア着いて、
うん、
着いたらもうそのままミーティングですよ、その運営の方と、
はい、
でパーティー会場の設営とかも手伝いましたからね
なん
か
それせんでよくね
バナーなんか作ったで、ね、キュッキュッキュッて、はい、もっと強く締めてとか言って、はいとか言っていや思ったこれコメディアンの仕事なんかと思ったけど、うん、それもこれもパーティーに少しでも貢献できたらええなと思ってやったわけですよ、
はいはい、
で、まあ、本番がね、まあ、夜から始まんねんけど、 まあ、社員さんあれどうだろう60人ぐらいいてさ、
うん、
でも半分ぐらい日本の方で、うん、半分ぐらいまあ外国の方なんだけど、はいはい、まあ、日本の方々って言ってもほら現地で働いてはる方々がほとんどだから、うん、もちろん全部進行とかネタは英語でやるんやけど、うん、司会しながらさ、じゃあ60周年記念ビデオですとか言ったりとか、うん、社長からのメッセージをとか言ってこう紹介したりして、
うん、
いよいよ今度自分で自分を紹介してこうスタンダップコメディをやるわけですよ、はい、でこれさ、もちろんこれまで僕企業でネタとかもたくさんやらせていただいてるし、
うん、
普段のラフファクトリーの舞台と違いは十分に心得てるつもりですよ、
はい、
それもちろん受けの部分とか反応の部分もそうやなとも思ってるし、うん、言っていいジョークの線引きとか特に気を使うわけですよ。
あ、はいはいはい、
で大体まあ8分ぐらいの持ち時間だったけど、
うん、
いやもうこれは本当楽しんでもらおうという一心で、うん、一生懸命もネタやったわけですよ、はい、でまあ、この番組でもさ、前コーポレーション、コーポレートショーに呼んでもらって、うん、年末滑り散らかした話これ言ったよ
言ってたね、
ダンプルドアがどうだろう
って
僕が見たところで、
ありましたありました。
で同じ鉄は不満ように絶対に楽しんでもらおうと思ってやったんですけども、
うん、
まあ、結論から言うとですよ、
うん、
あの時ほど滑らんとなんとか持ちこたえたわけ、もう笑ってる人もたくさんいたはったし、
はい、
もうこっちはもう汗だくですよ、
うん、はい、
これも冷や汗とかじゃなくて、
うん、
もうなんていうの、南カリフォルニアの温暖さゆえのほとばしる情熱の
汗、そんな熱ないやろ今
結構熱かったよ、
そんなオッケ
ー。でも終わったらさ、クイズ打つってさ、
うん、
さあこれ1から4択までありますけどどれでしょうかとか言って、
うん、
めっちゃ盛り上がるように作ってい
い、ね、
でわ景品はこの方です、おめでとうございますみたいな感じでやってパーティーも終わったわけよ。
いいね。
で終わった後さ、パーティールームでね、まあ、社員さんたちにこうご挨拶を、うん、挨拶して回ってたら、
うん、
一人の女性がこっちにツカツカツカって歩いてきて、
はいはい、
私はこの会社の HR のものなんですけどって言って、うん、でこれ HR ってヒューマンリソースの略なわけですよ ね。だから、まあ、人的資源みたいなことだから、まあ
まあ、人事、
そうそう、
まあね、あれやけど、
そうだから分かりやすく言うと、うん、例えば社内でパワハラとかセクハラとかあった時に相談する窓口とかも担ってる部署なわけですよ、
ね、はいはい、
でも、まあ、これ後から聞いて知ったんやけど、その方はそこの部署にいてアメリカ在住歴がもうかなり長い日本人の方で、
はいはい、
その方はこう、まあ、言ったおもむろに話しかけてくるわけですよ、
うん、
今日ネタやられてたんですけれども、事前にあれってどなたか運営の者から方向性などの指示ってあったんでしょうかって言うから、
うん、
いやいや、まあ、あまり過激にならへんようにというアドバイスだけはいただいてたので、まあ、そういう風にしましたよってお伝えしたら、
うん、
あ、そう、じゃあ言いますけど、あのネタ HR 的にアウトですって言ってきて、
感想入った
いや、ちょっとすいませんと、いや僕実はこれまでもいろんな企業でネタをやらせて、ね、いただきましたし、
うん、
今後もきっとやることあると思うんです、
うん、
でその時にその線引きの参考にさせていただきたいから、
はい、
もしよろしければどこが具体的にアウトだったかっていうのを教えていただけないでしょうかって言ったら、うん、細かくどんなネタだったかというのは覚えてないんですけど、白人がこうだとか日本人がこうだとかそういうのはこういう場所にふさわしくありませんって言ってきて、
うん、
でも実はその日さ、そういう人種をステレオタイプにこう収め込んでいくネタってやってへんねん。
あれ？
でマジで、ま、白人日本人という言葉は唯一用いたネタがあるとしたら、うん、タトゥーにまつわるジョークがあって、
あ、
ま
あ、
それってほんまどこも攻撃的でもなければ差別的でもないねん。
そこにフォーカスしてないってことでしょ、人種に。
そう、うん、別にそれがオチになってもないし、ステレオティピカルでもないし、
はいはい、
でもこれ詳しくはまあ僕のインスタのリールとかさ YouTube 見て確認してほしいねんけど、
うん、
しかもそこに上がってるね、そういうネタの後半部分って、まあ、白人に関する言及もあるねんけど、
うん、
このパーティーではそこ念のため外してるわけですよ。
あ、いらっしゃるからね、白人の方も。
そう、てかまあその企業という場所を思いパカって、
はいはい、うん、
で、まあ、これはちゃんとそれは言わなあかんと思って、その HR の方にね、うん、その細かく覚えてらっしゃらないということなので、まあ、本来だったらこういうことはあんましたくないんですけれども、まあ、今からネタもう一度シェアさせていただきますので教えてくださいって言って説明したんよ。で全部説明したら、そいつがそれのどこが面白いのって言ってきて、マジでびっくりしてさ、いやお前がアウトアウト言おうからこっちはその線引きを確認するためにネタ説明までしたやないかいと、その話のことおもろおもろな関係ないやろかいってなって、
うんうん、
でなんかそいつが付け加えてきて、みんなもね大丈夫かなって私の顔ジロジロずっと覗き込んできて、そっちの状況の方がむしろ面白かったぐらいですよとか言ってきて、僕も我慢してたけど耐えきれんくなってきてもってさ、
うん、
いやいや、あなたがそのね HR 一生懸命やってはるのと同じようにこっちもコメディに命を燃やしてるんですと、
うん、
皆さんを楽しませようと、そしてギリギリのラインがどこにあるかっても常にアンテナ張って、その上で一生懸命作品作って発表してるんですよ、
うん、
あなたの会社がね、しかも呼んだ人をどこが面白いんですかって伝えることでめっちゃ失礼なんとちゃいますかって言ったら、
正論ですね、
あの、
はい、
でも僕がそうやって結構な勢いでさ、うん、言うてるもんやから、
うん、
他の社員さんもなんか気がついて、うん、間に入ってきやって、
お父さんどうした、揉めとる揉めとると、
で、まあ、僕をブッキングしてくれはったね、まあ、じゃあ仮に鈴木さんとしようか、
はいはい、
その人がさ、いやすいませんすいません、これ俺が悪いんですって言って、
うん、
でもそれに対して僕が、いやいや鈴木さん謝らんといてください、謝ったら悪いことしてることになるじゃないですか、
そうだよね、
で鈴木さんがねその HR にこう説明してくれはろうとしてんねんけど、
うん、
いやスタンダップコメディっていうのはある種ほらこうブラックなものじゃないですかって、うん、いやいや鈴木さん必ずそんなことはないし、うん、もし今日のネタをブラックって言うんやったら、うん、僕これから一生ダジャレしか言われへんっす、はいはい、でそしたらその HR が捨てゼリフみたいにさ、うん、はい確かに失礼かもしれませんねすいませんただ HR 的にはアウトですで去っていくよって
これあれじゃんその鈴木さんが上やからちゃうの自分より役職
いやどっちが上なのなちょんまなもうもう腹立ちすぎてさもう悔しすぎて、うん、てかもう何に腹立ってるかも分からへんねんけど、うん、まずまあ思んないまあギリええわというか別に僕がどう思われても別に正味ええねん、
うん、
ただここはなんかでもこれここで言わなあかんっていうふうに思ったのはやっぱスタンダップコメディっていう芸能そのものなんか勝手に批判されたらジャッジされるのはさ、うん、ちゃうやんだこのネタは正味別にどうジャッジしてもええで、
うん、
でなんかこれをすっごい適当に見ながらアウトかセーフかジャッジすることの暴力性にまずこいつは気づいてへんし、うん、しかもどうせこれミュージシャン呼んでさ、うん同じ内容が歌詞としてメロディーに載ってたらさ、うん、あいい曲ねとか言ってワイン飲むねんからどうせもうしょうもない
。いや分からんね。この曲の選曲はってあの事前に許可を得て言ったもんでしょうか。HR 的にはアウトです。絶対言うでこの人。
そうやん。でもなんかワイン回しとったもんグラス。白ワインほんま。なんで白回してねんと思うんだけど。でしかもさそのなんかアウトとかね一線を越えてるかってこれ極めて重要な線引きをな。一個人の見解からしかもその見解もさネタの細部まで考察した上とかじゃなく雰囲気だけお前酒飲みながらジャッジして、うん、それをなんか一企業の HR の意見ですみたいな立場で言ってくることがほんまに気色悪いから
それじゃないと自分の意見ですって言ったらさ、まあ、言えへん人
わざわざ言ってくるだ最悪別にそいつにはまらんかったら別にしゃあないよ、まあね、でもそれをさなんか企業の意見として、うんうん、しかもその企業が選んだパフォーマーに終焉後伝えに来るとかど
ない
な
ってんねんって言ってそうやねそこよそこ
で今こんな強く言ってるけど、うん、ほんまに悔しくってさ、
うん
なんかそこまで言うんやったらなんかお互い分かるまで議論すべきやなと思ったのに、うん、HR 的にはアウトですんじゃって言って帰ってきよってしかもその後なんかそのホテルの会場でさなんか他のなんかそいつの上司たちと楽しそうに酒を酌み交わして二次会やってんねん、うん、なんか暖炉の前でもう悔しすぎて、まあ、まあこんなんもここで言うことじゃないかもしれへんけどさ、うん、なんかめっちゃボロボロボロって涙出てきて、
うん
ブワーってトイレ駆け込んで、うん、死ぬほど泣いて
マジですか
いやマジでねショー終わりに悔しくて泣いたのはねフジロックでブラフマンとエルレガーデンにろうそくぶっかけられて以来ですよ言ってもだよこれもうほんま HR この野郎と思ってもうほんまあいつの顔だけ一生忘れへんと思ったし
向こうってそんなシリアスじゃないと思うで何とも思ってないなんていうのいや軽く
だからじゃないとそう、うん、じゃないとあんな白ワイン回されへんでグラスどんだけ回してん
ね
ん
だからねあのなんていうのさくちゃんがそうやって気にしそこまで気にすること自体がすごいもったいないと私は思うんやけど
もうでも僕あれですよ胸についとった名札、うん、刻み込んだから目の奥にもうすぐにねiPhone のメモにね、うん、そいつの名前、うん、A コーポレーション、うん、1月26忘れない
あ怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い
毎日これ見ようと思
って怖い怖い怖い恨んでしょ
やばいやろこれはさすがにやばいさすがに自分でも分かったから頭冷やそう思ってとりあえずねあの外を歩きに行こうと思って、
うん、
で歩くねんけどなんかもうめっちゃ涙出てくんねん
めっちゃ気になんでそんな気にせんねんやんこんなさ
お酒入ってんからな俺しかも甲子園行けんとさ高校野球引退してあの日より涙出てきて道でさあーみたいなもう叫び声もう完全にやばいやつやんそんな
そうやね
なんかでもアメリカだとよう見るやん、 なんか道で叫んで
る人、うん、いる
でその人たちのことをこれまでなんやねんと思ってたけど、うん、やっとあの人らの気持ちが分かってきてもうさざけんなもうおかしいやろってずっと叫びながら歩いてたら、
うん、
あのホームレスのおっちゃんがめっちゃ驚いて、うん、みたいなごめんごめん驚かしてもってごめんと思ったらそいつがね What happened to you? どないしたんやって聞いてくるからまあそれはさなかなかないよ多分スーツ着たアジア人が目真っ赤にして叫びながら歩いてるなんてない
やホームレスだと意外とこうその辺あの心情ねこう自分が辛いからさ周りの人の、ね、そう読める力があるよね
だからもうそんな普通やったらそんな話さへんけどもうその時もうさなんていうのジャイアンにいじめられたのび太くんみたいにそのおっちゃんにねえ HR にいじめられてきたんだドラえもん言うたら You are alright 大丈夫だって慰められて、うん、でそのおっちゃんもなんかよくなんか陽気な人で、うん、もうファック HR だなって言ってくれてもう分かってんのかな HR と思ったけど、まあ、ともかくねあの HR ねほんと HR もうねあの日以来毎日あいつの夢見ますから
いやそんな気にするのもったいないと思うよなそんな気にするしてる労力が
いやマジでもう常にもう思ってるのはもうあいつがもう触るもん全部静電気発生するようなミュータントになれと思って
パツッって、ね、
そうもう愛する息子とかにも触れたらビリビリってなってもうなハッピーとしたいと思った人に欺かれて疎ましがられるこの苦しみを味わえ
る疎ましがられてるよ HR やから絶対人から
そんなことないわHR の人も聞いてんねんこれ
みんながみんなと聞いてんねんいい HR は違うよ
なあだからもうほんまになあだ HR ってだってそもそもさ人材の資源を有効活用するための部署やろ、
まあ、一応
なあ
な採用とかねその辺もやるけどさ、
まあ、まず僕という人材あいつは焼き旗で葬り去って、うん、だからさその人を傷つけるために人間という資源を使うんじゃないよと思って腹立つな本当にちょっとこれ今思い出しちゃってんけどさ、うん、えそれのどこが面白いんですかって言われた時さ、うん、僕も、ま、あのすいません失礼ですどこにお住まいですかって聞いた
んなんでやねん
そしたらあのどこどこですって言うから、うん、あのね僕ねそこで一番大きい劇場でこのネタでめっちゃウケてますって言って恥ずかしいよなこれ言わんかったよかったこれすごい今になって思った恥ずかしい汗がすごいもんななんでもそしたらなんかさその会社としてその HR のバカがな、うん、そうですかあなたがサクセスフルなのはよくわかりましたでも HR 的にはアウトですってうるせえバカ野郎この野郎っていうな本当にね口が悪くなっちまいましたね
めっちゃ気にしてる
ね、ということで今週も行ってみましょう最初のコーナーです What's happening America さてこのコーナーでは毎週今起きているホットなアメリカのニュースを独自の視点で皆様にお届けいたします時事に文化そしてちょっとおバカなニュースまでアメリカの今をランキング形式でお伝えいたしますということでちょっとオープニングあの熱くなりすぎましてね、すいません、あのちょっとこんなになる予定ではなかったんですけれども、うん、喋ってるうちにちょっとあの怒りがねちょっとまた込み上げてきましてですねこういうの多いよね僕なんか後から腹立ってくる、
う
ん、
基本こうよねザック・グレイジャーはけ口にしてない
なそうなんですよねほんまねあの元サエコさんがね、うん、日本行ってたっていう話とか聞こうと思ったんですけれども、うん、どうでしたか楽しかったですか
寒かったねあの
寒波でねさっきさどうやったって会うやいね聞いたら一発目の感想するやつとかね寒かった
シカゴと変わらんてえと思って
、ね、久々だったんですよ ね
久々でした ね,
ねだから、うん、でもご飯とか美味しかったんじゃないですか
ね、まあ、ちょっとねあの仕事って言ったら
忙しかった
忙しくってちょっと用事だったのであ
じゃあそんなに堪能したりとか、ね、逆にあの僕とか日本帰ったら体重結構増えてきたけどそんなんなかった
あのシカゴにいる以上に歩いた
あ、
ま
あ、
1日1万5000歩とか、ね、あ全然でした
あそう、はい、まあねでもまああのさりげないものも美味しいっていうのはね日本のいいところですね
何でも美味しいコンビニのね
そうそう
とかでも美味しいやん
まずいものに当たるのが難しいよねっていうところはね思うんですけれどもまあでもそんなね、ことですけどメインディッシュに移らないといけないですからこの番組の ねニュースということでねだって僕がもうブチ切れてサエコさんが歩いてる間にもいろんなこと起こってたでしょうかということでねニュース移っていきたいと思いますお願いします
第3位第58回のスーパーボウルの組み合わせが決定最も報道されているものは2月11日に行われる第58回スーパーボウルの組み合わせが決まり2020年と同じカンザスシティチーフスとサンフランシスコ 49ers の対戦に決まったとのことです
というニュースからですけどもね、はい、まあここ何日間かで最も大きく報じられているのは、うん、まあこのニュースですよ ね、まあ、それはスーパーボウルという1年で最も多くの人に見られるイベントですから、うん、まあそれはそのはずなんですけれども、うん、でも普通さ、まあ、スーパーボウルとか、まあ、まあいや野球だったらワールドシリーズとかさ、うん、そうやけどスポーツのイベントがこうニュースになる時ってさ、うん、一番トップに出てくる映像とか写真ってどう考えたって選手の写真や、
うん、
例えばじゃあ何でもいいや今年もしね、うん、ドジャースがワールドシリーズ行ったら、
う
ん、大谷選手の写真がこう見出しになるわ
そうやね、はいはい、
なそれで言うと今回もカンザスシティチーフスには今 NFL で一番のクォーターバックと言われてる、うん、サエコさんも大好きな、はいパトリック・マホームズ君がいるじゃないです か、はいはい、だから彼の写真とかがバーンって出るはずやねんけど、うん、今回どの選手よりも大きく報道されてるのは、うん、はいテイラー・スウィフトです
本当そうあのチーフスと一緒になんかコンビになってるよねこれ本当
そうなんですよ、ね、だからあの、まあ、カンザスシティチーフスの、うんトラビス・ケルシー選手と交際しているということで、はいまあ、今シーズンもねたびたびスタジアムに応援に駆けつけて、うん、その様子がこうカメラに抜かれて大きい話題を、まあ、集めてきたわけですよ ね
試合後とかにねハグしてるとこが抜かれてるもんね試合そうそうプレーのあれなんていうか
タッチダウンよりもな
そう
そっちの方が、
まあ、テイラーの方が見る回数多いんやけどみたいない
や本当そうそうだからね最初にあのスタジアムに今シーズンさ現れた時の情報の加熱っぷりというのをねサクズレイディオにもお伝えしましたし、うんそうね、もうとにかく今テイラー人気自体がすごいやん、
はい
ね、で実は今シーズンもうね合計12回スタジアムに足を運んだということで、うん、もう毎試合毎試合大きな話題を呼んだし、まあ、常にファンたちがもうテイラーどこだテイラーどこだって探してたもんなそのもちろんスタジアムではそうだしテレビでも早く抜け、
うん、
抜けみたいな
そうそうそう
ね、だからあのほら前回の放送でさゴールデングローブ賞で司会を務めたジョー・コイが会場に行ったテイラーに向かって、うん、このゴールデングローブ賞と NFL の中継の違いはテイラーがカメラに抜かれる回数の違いさってネタにして、
うん、
それに対してものすごい露骨な不快感をテイラーが示すっていうのとかねあの言いましたけどもまあ、でもそれぐらいネタになるぐらいシーズン中から人々の注目を集めていたという中で なんとチーフス昨年に引き続きスーパーボウルに駒を進めたと、はい、これは順当なんだろうね多分
ね、
まあ、強いよね
強いです、
ね、だから、まあ、今回もね、対戦サンフランシスコ 49ers ということでね、お互いちょっと赤いジャージだねこれ
そうやね、
うん、勢いに乗ってるみたいですから、はい、っていうかこのみたいですからっていう僕あんまり知らないというかいや去年まではなんとか皆さんにねちょっとお伝えしてんねんからこう一応は見てキャッチアップしとこうみたいな精神があったんやけど、うんもうね言っちゃいます今年一試合も見てへん
あーそう
もうねなんか中途半端に見ても知ったかになるだけやんもう分かれへんやっぱアメフトむずい
そうかない
や西郷さんの方が多分もう全然詳しいねもうい
やいやルール私もだって 100% は理解してないで基礎しか基礎しか分からへん、うん、
でテレビの方がまあ見やすいやんあのなんかこういろいろ補足のこう、ねはいはい、線引きとかしてくれる
のあの黄色いラインとかないの知らなかったからねあの実際
だしシカゴはもう寒すぎて見てられへんやスタジアムで、うんうん、回る時期を超えていくと ね,
そうやねもうバーで見るしかないんですよ
そうなんですよ、はい、いやでもこれはさアメリカ本当にこ、まあ、野球もそうなんやけどさ、うん、日本だったらもうこのワイドショーってあるやん、
はいはいはい、
例えば朝のニュースでもうどの曲もものすごい時間使ってみんなが大谷選手、うん、大谷選手ってことになるけど、うん、こういうのないやんこっちは
ないね
だからもちろん、ね、ESPN って言ってスポーツの専門局とかは時間すごく割いて、うんね、アメフトとか野球とか扱うけど、はい、一般のニュースまではそっち降りてこ
う
へんやん
かそうやね、うん、
でもさそれでも今シーズンって普通のニュースに混じって、うん、このテイラー効果もあって、ね、チーフスのこととか結構取り上げられてたからゴシップも含めてね
そうやね
なんか NFL からしたらさ相当の経済効果をこのテイラースウィフトが生んだんじゃないかと思うよねいやほんまそうでしょ、
うん
ねまあ、今回各紙そしてテレビ局見てみたんですけれども、うんまあ、チーフス対 49ers に決まりましたっていう報道の中で、まあ、ほぼテイラーが話題の中心なんだよね、うんうん、ねで、まあ、そのこととかそれこそ夜のあの帯のコメディ番組ねレイトショーとかトゥナイトショーで、うん、スティーブン・コルベアとかジミー・ファロンがネタにしてるわけですよ、はい、でもねこれフィールド外でもすごい面白いことがいろいろ起こっててね、
うん
まあ、まずチケット代がすごいね
そうです、
はい、過去最高となる平均$9,800だからもう145万円ぐらいだね日本だと、うん、だから、まあ、これいろんな要因がもちろんあるねんけど、うん、まず前提としてさアメリカのこういうイベント、まあ、スポーツとかコンサートって、うんまあ、転売が合法やしこれが基本だよね
そうやね、うん、
でも欲しい人がお金払ってそれをゲットしたらええやんっていう仕組みなわけで、はい、だから僕一昨年行ったのフィールドオブドリームスとかさ、
うん、
でもすごい値段やったし、
はいはい
まあ、コンサートとかも基本そうだよね
そうやね
でしかも今回はラスベガスなんですよ開催がでまあ、もちろんアメリカユースの観光地だし、うん、この期間いろんなイベントあるし、うん、まあねチケット価格高騰に影響していると言われてるしだからホテルとかもやばそうやなこの時期
やばいんちゃ
うやんな、うん、だからまあそういうことだと思うしでさ、まあ、野球のワールドシリーズとかめっちゃ高いってなるけど、うん、ここまでならへんわけよ、
うん、
まあ理由はもう明確でもう1試合の一発勝負やんあの、うん、スーパーボールは、
はい、
もう野球なんて最低でも4試合でマックス7試合やるわけよ、
うん、
これでも野球の話ちょっとそれるけどさ、うん、162試合あるわけですよ、うん、で NFL って、まあ、野球より人気になってきてるって言うけど、
うん、
もう各チーム17試合の、うん、試合数しかないから、うん、全部見ても272試合なのよ、
はい、
でも極端な話全チームの試合見ようと思ったら見られるわけですよ、
はいはいはい、
週に1試合や、うん、どのチームも、うん、だからなんだろうじゃあシカゴにいる人が、うん、ベアーズのもちろんファンやろうけど、うん、ベアーズ以外のチームのことももうフォローできるわけですよね
そうやね
でなんかあのファンタジーフットボールして自分のねこう選手をこう、うん、なんつうんだろうね、まあ、ゲームの中でこう、
はいはい、
ゲームっていうかまあその、まあ、半分あれ賭け事ですよね、うん、自分の選手がどれだけ活躍したかってシーズンの本当の成績に応じてこうまあ、お金がもらえるっていう、
はい
まあまあ、そういう、まあ、アプリって言っていいのかな、うんまあ、があってそういうのとかに興じる人もいるから、うん、あの全チームのことを見てるマニアがたくさんいる野球より、
う
ん、
そうね確かに確かに
そうだからさ野球の場合さ試合数的に全チームの試合見るのはまあ無理なわけですよ、
うん、
だから自分のチームのことを中心に見るやろ
じゃ、ね、
だから自分のチームがプレーオフ戦線から脱落した瞬間も見ないし、うん、知らん選手がいるわけ、
うんうんうん、
でもカブスプレーオフ行ってないと極端なんですさ、うん、野球ファンが集うスポーツバーでさえもうバスケとかアメフトが流れてるわけですよね、はいはいはいはい、だそういう意味で、まあ、まあ、なんていうのねアメフトのって注目も高い中で、うん、今回こうやってテイラーする人が果たしたねスポーツファン以外へのしかも話題のバリューっていうのはめっちゃ高いわけですよ、う
ん、高いですだってテイラーファンの若い子とかがさ
そうそう
見てるかもしれへんやん
そうなんだよ、
ね、興味なくったってい
やだからそれで言うとやっぱさマーケティングとか企業も動くわけよ、
うん、
例えばカンザスティーチーフスの本拠地カンザスティーの空港からね、うん、今回試合会場のラスベガスまで飛ぶアメリカン航空の便名が、うん AA まあ、アメリカンエアラインね、はいはい、AA1989 に変更されるっていうニュースも話題になって
これは
そう、まあ、テイラーソフトの生まれた年だね、はい
でアルバムがね、
そうそう、同じ名前のアルバムもあれめちゃめちゃヒットしたし、うん、はい、うん、でそういう意味で大きな話題になってるのはこれね、スーパーボール当日が2月11日なんですけど、うん、まあ、当然な、まあ、その彼氏の晴れ舞台を見にテイラー来るやろと言われてんねんけど、うん、実はテイラー・スウィフトその前日の2月10日、うん、東京ドームでコンサートやって
る。これね、これ話題になってるよね、
めっちゃなってる。
で時差があるから、そうそう、終わってすぐ来たら何時に着くみたいな。
そうそう、で、まあ、2月7、8、90って4日間連続東京ドームで公演やねんけど、うん、はい、これね、まあ間に合うのかっていうのがこう議論の的で、うん、まあ、18時開演なわけですよ、うん、2月10日も。でもおそらく、まあ、9時半には終わるやろと、夜ので、そっから急いで羽田まで車で向かって、うん、でチャーター便乗ったらいけるかみたいな。
結局何やったかな、2月10日の3時やったかな、うん、午後3時かなんかに着くかなんかで、そうすれば会場に何時まで行ってみたいな、もう
あの、そこはもう、すごいみんな、まあ、もう空港からの規制線張られてるやろから、うん、そこでどうやって移動するの、パラシュートかみたいなとか言ってる人とかいてね。そういうのがなんかワイドショーでも話されてるみたいな、ワイドショーというかまあね、その普通のニュースでも話されてるみたいなことなんですけども、だちょっと気になるのはね、多分このサクズレイドのリスナーでもさ、あの東京ドーム行く人いると思うんだよね。いるんちゃう？だからなんかこの最初の3日間と比べて巻いたかどうか教えてほしいよね。
結構もうあのなんかわさわさして曲とかもなんか歌えてなかった
りないですとか、あとさ、だいたいさ時間通りに始まらんかったりするやんか、コンサートって
な
ん
きっちり始まるかな、
前座今日は帰っていいよとか、あるオープニングアクトいらないよとかな、あるかもしれないしな、始ま
って時間きっちり終わるんかな、
ちょっとねそこも注目ですよ ね、 ね、まあそうね、でもそういうテイラーファン、スウィフティーズなんていうふうに呼ばれてますけども、はい、もう今何かとね盛り上がってるみたいで、うん、まずあのテイラーってかねてから自分のラッキーナンバーが13って公言してきてるんだって、うん、で、まあ、今回ファンが言うにはね、今回このテイラー、そしてトラビス・ケルシーがスーパーボールに行くのはもう決まっていた運命なんだと、なんでっていうふうに思ったら、
でも
まず58回大会、はい、ゴータ・サチは13、相手が 49ers 4+9 は13、
がーしょうもない。
2月11日、13、
どこがよ、
2+11、
無理くりやな。
テイラーが生観戦する13試合目、
そんな分からへんやん。
いやそうなの、今年
ほんまに、それメディアが数えてるだけやろ、
お忍びでは無理やろさすがに。そしてこれが一番すごいですよ、東京からベガスまでの飛行時間13時間。
ベガスは13時間かからないの、シカゴで13時間やねんから。
だからゆらゆら行くんだろうね、最後完成とこからのね。そうだ、もうね、ファンたちはもうこれ興奮してますからね、っていうことなんですけど、まあこれサイコさんにとってはでも、うん、テイラーよりさ、ハーフタイムショーがアッシャーってことだよね。
アッシャーベイビーでございます。
アッシャーベイビーだよね、ほんまにね。もうまあサイコさんとストライクじゃない。
そうやね、世代世代かな、う
ん、ね、世代一番しかも好きなとこでしょ、
うん、もう
ストライク、
ね、いっぱい聞いて育ちました本当に。
なんだけどもう完全に今のところテイラーに食われてるというか、
そうやね、
あの何の発表も聞かずに見た人はおそらくテイラー・スウィフトがハーフタイムショーやるって思ってるぐらいだよね。
そのままね、そのままね、東京ドームから来てやってくれるみたいな。そうそうそう、違うよ、アッシャベイビーですよ、
ね、え。でもなんかサプライズゲストを誰か、まあ、呼ぶかもしらへんや、まあ、その R&B の、まあ、その
そうでしょう、う
ん、名誉を呼んでくると思うんだけど
か、まあ、なんかジャスティン・ティね、違う、ジャスティン・ビーバーみたいにさ、過去にコラボしたさ、
した人は
ポップな人かもしれないよね。
そうはな、そこもやっぱこの見どころだと思うけど、ね、逆にこれテイラーは僕ないとはもうはっきり分かるから、そのまずリハの時間もないし、
ステージ上げたらびっくりよねそれで。
てか 49ers のファンが怒るやろそれ。
確かにね。確かにね、
っていうのはね。だからあとベガスゆかりの人とかね、まあ、いろんな、なんかこう、ね、憶測はねあると思うんですけれどもね、うん、まあ、だからそこの、まあ、僕らどうせ見るのはあの、まあ、僕らっていうか、まあ、僕が見るのはあのハーフタイムショーだけなんで、
あれそこゲーム見るの。
ゲームはよく分かんないんで、ちょっともうルール分かんない、もう潔く行こうと思って分かれへんっていうことでね。
お金かけたら覚えるよ。
そうやね。でもそれでもなんか毎年よく分かんなくて、うん、
負ける、
うん、よく分かんない、勝ったことかもう負けたことかも分かれへんっていうね。
そ
っていうことね、はい、かけてないけどねっていうことで、お願いします。次のニュースお願いします。
第2位、トランプ名誉毀損で約123億円の賠償命令が下る。26日、ニューヨークの連邦地裁はドナルド・トランプ前大統領に対し、女性作家ジーン・キャロル氏を中傷し名誉毀損をしたとして8830万ドル、約123億円の損害賠償を命じる評決を下したとのことです、
っていうニュースですけどね、うん、まあ、これもさ、もう去年の5月かな、うん、まあ、連邦地裁がもうすでに、まあ、トランプがね1990年代に、うん、あれデパートの試着室ですよね、あの雑誌のコラムニストだったジーン・キャロル氏に性的暴行を働いたということも認定してるわけですよ、
はい、
だけど、まあ、今回新たに連邦地裁が、まあ評決を下したわけですけど、8830万ドル、だから本当に123億円の、これだ内訳を見てみると、はい、あ、そうなんやと思うんだけど、まず1830万ドルの、補償的損害賠償、まあ、具体的に言うと、まあ、あの名誉修復の取り組み に使う資金で1100万ドル、はい、から2019年トランプの発言で生じた精神的被害に730万ドル、うんうん、であとはも大部分としてはトランプが悪意を持ってこのキャロルさんに発言を行ったとして、うん、6500万ドルの、また懲罰的損害賠償っていうのが課されたということなんですよね、うん、でまあこれ今回だから123億円ってすごく巨額じゃないですか、うん、でこれは、まあ、このキャロルさんが最初の訴訟で求めた額の8倍以上にも上ると、うん、まだこれまでもトランプ本当にね、あのもちろんあの主張を否定し続けて、うん、会ったこともないっていうふうにずっと言ってきたわけですよ、はい、でまあこれ評決読み上げられた後ね、このキャロルさん弁護士2人とこう抱擁を交わしたんだけども、うん、まあトランプはこれに対して、まあ、キャロルさんに直接的な批判を今回することこそなかったもののですね、うん、まあ、上訴する意向っていうのを示してるし、はい、あの自分のオリジナル SNS トゥルースソーシャルね、はい、ここでは全く馬鹿げてると、評決に全く同意できないバイデンの支持の魔女狩りだと言ってるわけですよね。
好きな子の言葉、
魔女狩りめっちゃ言うよ ね本当にね。でこれはこんなのアメリカではないというふうにね、言ってるわけですけれども、まあそんなトランプ、まあね、これもアイオワ州で勝ったっていうニュースあったけど、その後の大事な州ニューハンプシャー圧勝です、ね、予備選っていうことで、
ね
ね、だからまあこのままグイグイ行くんやろう ねだから
そんな気がするけど、
ね、だからこの損害賠償の支払い命令がこうなんかその勢いに影を落とすとは、まあ、今のところは伺えないよね。
や
し、まあね、ニッキー・ヘイリーね、元国連大使が唯一の対立候補となりましたけれども、まあ、これをずっとリードしているということで、ね、ディサンティスさんおりましたから、
おりましたね、
ということでもう一騎打ち、一騎打ちにもなってないんだけどね、まあね、こういうことがあるということで、まあ、目が離せないんではないでしょうか、うん、ということで1位のニュースお願いします。
第1位、バイデン大統領選挙戦で打倒トランプに向け T シャツ販売。バイデン陣営は大統領選での打倒トランプに向け、胸に共にトランプを再び倒そうと書かれた T シャツを発売することを発表したとのことです、
というニュースですけどね、まあ、な大統領選にか、ね、関わることですから、トランプ行ったらまあバイデンも行こうってことなんですけど、うん、売れるんかねこれね。
なあこれ、ま、マーチ販売なのこの金目的
な
って思ってしまうけど、
まあ、英語で言うと Together we will defeat Trump againまあ、これはもちろんアゲイン、これ赤に強調されてデザインになって
る
けど、
やっぱりちょっと意識してるな。
そう、メイクアメリカグレートアゲインをまあ、はい、まあね、そこのまあ模してるんですよね。
はい、マガですね。
ねえ、まあなんかでも語呂悪いんだよな。
ちょっとね、さすがなんかトランプやねって感じよね。あ、トランプじゃない、バイデンやねって感じだね。
そう。しかもこれね、価格$32,4700たっけ。
そう。
まあね、まあバイデン陣営としてはまあトランプに言及した初のグッズで。ステッカーも販売しているということですけれどもね。まあ、これちなみにカマラ・ハリス副大統領の選挙戦のウェブサイトでも購入が可能ということなんですけれどもなんかね、その関係者によるとこのデザインってもうしばらく前から温めてたとい
やいや、温めてた
温めてたらしいで、だからでもそれはでも何を意味するかというと、ああもうこれトランプが来るなっていうのは分かってたわけですよ、
うん、
まあね、だからだって Together we will defeat ニッキー・ヘイリーアゲインにはならへんもんな。
そうやね、多分アゲインつかへんのさ。ニッキーヘイリーでここの2号のところ文字埋めようとするんちゃう、
ね、こんなすぐ印刷できるやろこんな大量に。なんなだ、そう考えたらまあな、だからグッズ販売とその利益っていうことはトランプの陣営の方が上やったな。だからトランプなんかもうな、恥じらいがないから、自分のマグショット、なんか刑務所での写真が撮影されたさT シャツで7億稼いでんから、
なんかもうそれにちょっとあやかろうっていう考えちゃうのかな。遅いな、バイデン。
ほんまな、ほんま。でもさ、結局これこのままいったらさ、バイデンとトランプまあ同じ顔合わせになるから、
そうね。
ねえ、まあ気づいたんやけどさ、前回トランプとバイデンの選挙が2020年やってやん。でな、2024年のスーパーボール、カンザスシティチーフス対サンフランシスコ 49ers、 これ2020年以来の同じ顔合わせって言ったけど、これだから大統領選とスーパーボール同じなんだよ、2020年と2024年が。で 2020年スーパーボールどっち勝ったかって言ったらチーフスが勝ったわけですよ、はい、ですね、だからなこれまあテイラー・スウィフトバイデンのねもう支持をあらかじめ表明してますから、うもうだからもうバイデン陣営はもうなんて言うんだろうね、チーフスがもう一回勝って、うん、でバイデンももう一回勝つっていうなんかこうストーリーをね期待してるんだろうなっていうのはちょっとなんとなく思うよね。
来るかな、どうかな、
いやほんとこればっか分からへんからな、
分からんよ、
分からんしな、そうだからまあ民主党のバイデン陣営はなんかチーフスを応援してそうだけど、うん、まあでもサンフランシスコの人はまあバイデン応援してそうだしいろんなねじれがね、
そうねじれが
あるけども、
どっちが勝ってもなんか自分たちの都合のように取りそうじゃない、
そうそうそうまあ両方赤やしな、色は、そうそう色はな、だから赤が勝ったとかいうふうに言いそうだしな、ね、まあいろんなことがあるんですけれどもね、今後もね追っていきたいなということで、以上 What's Happening America のコーナーでございました。ここから私が極めて個人的に1週間を振り返るサクズウィークリーアップデート幕開のお話、全略シカゴよりのコーナーでございます。ということで、そうそう、だからロサンゼルスでさ HR にブチ切れた翌日、うん、
はいはい、
僕実はですね、あのピースの綾部さんにお会いしてきまして、
熟女熟女
っていうね、なんかあの、はいはい、ね、あのことありましたよね、なんか
ありましたね、
で、まあ、そうなんだけど、まあ、あのまあニューヨークに移られたっていうのはニュースにバーンってなったと思うんだけど、うん、その後、まあ今ロスに住まれているということで、まあのまあ、実はほら前回の放送でお名前出した作家のクーロン・ジョーさんのご紹介で今回お会いしてきたんやけど、
はい、
まあ、綾部さんってまあ僕らの世代の人からしたらさ、うん、もうどのチャンネル回して もう日本のテレビに出てらしたもう人気者なわけですよ。
司会とかもやってなかったっけ、
確か MC もやってはったし、うん、ね、でね、その前言った人気の絶頂期にアメリカ行きますって宣言して、
うん、
もうだから6年ぐらい多分住んではると思うんですけど、
うんうん、
まあ、実際どんな方でさ、どんなことを考えて今いてはるんやろなって単純にそう興味があったわけよ。
そうね、
ね、え、向こうからしたらさ別に僕なんてわざわざ会わなくたっていいわけやんか、
うんうん、
やのにこうやってお時間作ってくださってすごいありがたいなと思うし、うん、実際本当にすごくいい方やったんですよ。
うん、
でなんかお昼にねロスのカフェでお会いしたんやけど、
はいはい、
まあ、3時間ぐらいずっとコーヒー飲みながら喋っててさ、で、まあ、アイビさんもまあここでは具体的には言わないけど、もちろんいろんなさ野望とか願望とかあると思うね、アメリカでエンターテイナーとしてね。
彼はちょっと私ご存じないけどニューヨークに行ったのはそういう
存じ上げへんな誰に敬語使ってんの
なんていうの、そういうあのエンターテイナーとしてこうアメリカでやりたいっていうのに来られたんかな、
そうそうそうっていうので来はってさ、だからまあだからそれで言うと僕も同じやんか、
うん、
で、まあ、それで言うとおらなんかねこういろんなお話をさせていただく中で、なんかもちろんさこう向こうの方が年齢も芸歴もね、うん、ずっと積み重ねてきてはるし、
はい、
いろいろそこから学ぶこともあるなと思いながらお話をお聞きしてたんやけど、うん、結構思ったのはさ、やっぱこう綾部さんって日本のこうエンタメのシーンの中枢にこういてはった方なわけやん、
はいはいはい、
で、ね、そのトップの景色を見てはって、で僕はこっちからさ、まあ、初めて、まあ、泥水すすって、うん、なんかまだ泥水をこう美味しいと思いながら栄養を得てるコメディアンなわけですよ。でも今ね2人ともたまたまアメリカでブレイクスルーを狙う位置にいるっていうのが一緒なだけで、そこまで積み重ねていって過程が違うから、こうある程度まあ重なる景色も見てるんやろうけど、それは違うように見えて当然やなと思って、まあもちろん年齢も15年違うし、まあ景色とか違ったのはこれ悪いって意味じゃないよ、
も
うい
い経験、人生のさ経験してきたものが違うかったらさ、それは違うくない？
そうそう、だからなんかもちろん綾部さんから学べることたくさんあるし、俺もいつかはって思うとこもあるわけよ。だなんやろな、こう決してお互いをすごいですねって褒め合うわけじゃない、決してこう慣れ合いじゃない時間が流れて、僕としてはすごく新鮮で有意義だったなと思ったの。
いいじゃないですか、
立地的な方やし、こう鋭さもその中にある方だなと思ったんだけど、もうその日がさ前日の夜にあの HR 法を食らってる時でしたからなんかこうモヤモヤが体中を駆け巡ってる時で、
いやいや、それを綾部さんとの話でさスキンってこうい
や、そういやでもなちょっとさそうそう話の序盤にね割とこう、いやこの仕事なかなかアメリカでやっていくっていうのもしんどくって食えないんですよって言ったら、綾部さんがね、いやまあこれはサクさんのこととかじゃないですよと、食えてないのに自分のことをコメディアンって呼ぶのは僕は違うと思うんですよって言われて、だからそれにもめっちゃ食らって、あれ僕まだコメディアンじゃないのかもしれへんなって思ってさねえ、なさっきなんかそうめんしか食ってへんもん最近とか思って、まあ、いろいろ話する中でさ、なんかこうね、まあ、楽しく終わったんだけど、綾部さんじゃねって言って、ハーレーでかっこよく帰らはったよ。
あれあれあれ
僕その日泊まるホテルに移動したんやけど、もうこれがさもうお世辞にもホテルって呼べたもんじゃないのよ。
モーテルみたいな、
完全なるモーテル、あの鉄格子があって、これマジで廊下とかに壁にあの血痕があんねん、血の跡が。これ1週間以内のやつちゃうと思って、
結構治安悪いところに泊まったかな。
そうそうやね、
ドみたいな、
そう、まあまあまあ、そう、サンセットブルーバードやってんけど、うん、これ絶対誰か殺されたやろとかで、うん、これもうなんかもうトイレとか もうめっちゃ汚いしさ、はいはいはい、でしかも部屋にもタオルが置いてへんかったから、うん、もうこれフロントにもらいに行こうって降りてったら、うん、もう完全にジャンキーになったカップルが20ドル札握りしめて、うん、止めてくれって交渉してんねん、うん、
モテるやん
無理無理無理無理無理と思って、さすがに無理と思って、うん、これ偉いとこ来てもうだから、もうこんなねとこからもう早く脱出するもう出世をしたいと思いながら、うん、まあ、でも急いで部屋入ってもう鍵閉めてチェーンも閉めて危ないから、うん、でベッドにこうさ寝転がろう思ったらさ、うん、もうシーツとかも焦げて穴開いてんね、
あタバコで
寝タバコしようって、
あるある、それはねあるあるやね、あのモーテルあるあるやと思う、それホテルではないよ多分さすがに
でさ鉄格子ね、そのところのこう隙間からね、ま、窓でこう外眺めたら、うんね、サンセットブルーバード沿いやからもうきらびやかなわけですよ、うん、それこそ綾部さんが歩いてきた道ってこういうとこなんだろうなと思いながら、うん、この自分のいる状況がその光と影の対比でより鮮明に感じられてでちなみにこの ホテルのとかモーテルの名前、うん、ハリウッドスターズインやね、嘘つけよと思ってお前誰一人たりともハリウッドスターは泊まってへんよ、
いやハリウッドスターになる前の卵が卵時代に泊まるっていうこうほら登竜門
なる、なるなんなもうドラゴンしかおれへんやんあとそのハリウッドスターズインやから、あのもう複数系やね、だからもう隣の部屋にジョージ・クルーニーおって、もう片方の隣にディカプリオがいないと、い
や若き日の2人が泊まってたよ12、3の時の、
だってディカプリオはもうギルバート・グレイプでもうめちゃめちゃ若き日からもうスターやったから
泊まっとうかもしれないロケの1日とかでちょっとこの日
絶対ないしって言ったらヤバなった時のジャック・ニコルソンがにんまりしながらドアの外立ってるぐらいですよいやマジで、だって例えばよ、いやちょっとじゃあサンセット・ブルーバードのハリウッド・スターズ・インで待ち合わせねって知らない日本人に言ったら、うん、すごいって言うかもしれへんけど、
遅くさってなら
ん、いや予想としてやっぱ部屋行ったらさ、うん、セレブがバスローブに身包みながらさ、いやようこそっつってワイングラスこうやって持ってるやん、
いやいやハリウッドスターインではないよインつけてるつけない、あがががが
N2 つやしな、うん、だってほんまの姿としては汗だくの大学生がペヤングすすってるのが一番マッチするからで、まあでもさほんまに惨めになってきて、うん、でその日の晩クラブで公演なわけですよ、はいはい、これほんまの話、この日滑ったりでもしたら、うん、僕冗談抜きにこれメンタル崩壊すると思うぐらいやばかったね、
もう HR の影響やな、
HR でもうさ2日前にネットフリックスのショーで受けたことなんかもう完全に忘れてるし、あらあら、ちなみにこのハリウッドスターズインって、うん、歩いて数分のとこにネットフリックスの本社があんね、うん、でさ夜な道にこうホームレスの人がいっぱい溢れてんねんけど、うん、こうでっかい N のロゴのあの赤いネオンが、はいはいはい、その人たちを照らしてるわけよ、うん、もう2日前さあんだけ近くに感じたネットフリックスが、うん、今こんなに距離的に近くにおんのにえらい遠く感じられて、うん、しかもこの目凝らすとさN のこの文字が HR に見えてくるね、いやいやいや
もう取りつかれてるやん、なんか呪われてるやんHR になんか呪いかけられたやん、
いやほんまに、でもこれほんまに、でもその番大げさじゃなくこれコメディアン生命かけたぐらいのこれ大事な一戦やと思って、うん、まあ、これハリウッドにある母コメディークラブっていうところがあんねんけど、もう土曜やからもう人気クラブやし満員よ、うん、でこれもうそれこそもう別に僕のことなんて誰も知らへんドアウェイやってんけど、はい、これ一生懸命もう本当にそこにいるみんなを楽しませようと思ってやってきたんですけど、うん、結果を言いましょう、うん、HR でした、
え
ホームランです、
あーそっちね
ざっけんじゃねえお前、
監査が入ったかと思ったみんなの
方、ヒューマンリソースじゃないホームランの HR だよお前、ね、ちゃんと受けたんだよと思って、どこが面白いんですかっていう、もうそれにアンサーですよホームランで、もう踏みとどまりましたなんとかね、だからさいやほんまにねこれもうだからさあるやん、これリスナーの人もさ人生しんどいとかもうどうしようもない理不尽なことに直面したりってあると思うね、うん、で悔しくなったり悲しくなったりするし、うん、逃げたなるし、うん、でも最近とか逃げていいよって人いっぱいおるやん、うんうんうん、で確かに僕も人に言うし逃げていいよって別にしょうもないことだったら逃げたらええし、うん、逃げたこともたくさんあると思うの、うん、みんな僕もあるし、うん、でもなんか一方でさ、いや今歯食いしばれんやったら一瞬歯食いしばることの意味も、うん、なんとなくこうちょっと体験から知ってるわけやん、
うん、でもね逃げていいよっていう人はその経験をしてるから言う
ね
ん、
そうやね、
食いしばる経験を、
いやほんとそうだ、今回ほんと HR で悔しい思いして、うん、でもちょっと食いしばれたのは一ついい経験やったなと思えるし、うん、まあそこそ綾部さんとかきっと食いしばり続けてきた人だと思うね、うん、で、うん、まあそれは僕らに見えない部分でね、で
そうやね、下積み時代絶対あったやろうからさ、
そう絶対あったと思う、うん、で売れた後も絶対あったと思うね、うん、でもそういうね、だそういう方とかあと他のねコメディアンの人もそうやし、 ね、そういう人と対話のおかげでこういう風にあるなっていうのをね改めて感じましたからね、うん、だからモーテル戻ってさ、ショーの後もう穴開いた焦げかけのシーツで寝たんだけど、うん、その日ちょっとだけゆっくり寝られたね、
うん、
だからもう翌朝もう朝になってるからさ太陽です、うん、もうネットフリックスの N のロゴはもう
さんさんとも
光ってなかったけどね、うん、でもそこにちょっとだけ笑いかけたということでね、
はい、
いい話に落とし込むっていうね、
いいオチですね、
うんうん、ということで、ふざけんな HR っていうのはまだ変わりませんけれども
今週根には持ちます
今週のサークズウィークリーアップデート幕開けの話でございました。さあここで番組お聞きの皆様にお願いでございます。サクズレディオフロムシカゴでは番組サポーターを絶賛募集中です。今この番組には本当に皆様のお力が不可欠です。1円からでも1ドルからでも構いません。概要欄のベンマアカウントやペイパルでのご参加よろしくお願いいたします。ぜひともぜひともよろしくお願いいたします。ということで次のコーナーです。サクズウィークリーイングリッシュ。
はい、このコーナーでは便利な英語表現や今アメリカで流行りのフレーズを紹介していきます。今すぐにでも使える、そして使いたくなるようなフレッシュな英語を一緒に学んでいきましょう
ね。っていうのをまあちょっと考えながらまあ話したんだけどさ、うん、やっぱさ、今週一番染みた言葉は実はね、うん、あのホームレスのおっちゃんの、うん、You are all right、 大丈夫だよっていうところだったんでね、
何気ない一言ですね。
あれがなかったらちょっとやばかったんかなというふうに思ってるんで、うん、まあ、この You are all right って素晴らしい言葉と思うんですけれども、うん、逆に今ネットスラングで逆に誹謗中傷になるね言葉がね、
何さ えぐるようなさ
あるんですよ。
戻るんでしょうか
これね。僕は投げかけられたことがないんですけど、うん、この前見て、あ、そういう意味なんだと思って、感じた言葉ですね。 You are all left, you are all left、 これ全然ダメだってことだよね、まあ、よくダジャレだね、これ、はいはい、だから You are all right、うん、all right って、まあ、一単語なんだけど、うん、You are all right、まあ、っていうのを all left、 ライトじゃなくて left、うん、だから正反対だということで、うん、全然ダメだみたいなね、うん、意味で使う言葉なんだけど、これ面白いよ ね、
面白いね。
ホームレス言うなれば HL の人が言ってくれたのは R You are all right なんだけどHR が言ってきたのは You are all left ということでね、はい、L だったという、
ね、
L は R、 R は L という、これを言いたかっただけだったという。
でも日本にはそのね識別がないからね、 R と L の、
そう
だからいいんですよ。
そうだからどっちもいい、みんな違ってみんないいということで Repeat after me. You're all left, you're all right ということで次のコーナーです。 Ask サク。
Ask サクでは毎週リスナーの皆様からのお便りを募集しています。ご質問からお悩みご感想など何でも構いません。ラジオネームをお書きの上サクズレイディオ at gmail.com、 サクズレイディオ at gmail.com、 SAKUSRADIO at gmail.com までどしどしお送りください
ということなんですけれども、
はい、
さあ、今日もね、いつ来ておりますので紹介したいなと思います。ラジオネームちゃんちゃんこみかんさん。サクさんサエコさんこんばんは、いつも元気に聞いています。はい、私は映画が大好きで、サクさんが映画の感想を話すときにはガッツポーズをしながら聞いています。元気やなこれ、本当に元気やった。これは使っていいな、元気っていうのをな、ガッツポーズしてくれてあるから。サクさんの著書スタンドアップコメディ入門を読み、コメディアンの中にはスピーチライターを雇いジョークを書いてもらう人もいると知りました。日本ではコメディアンがネタを他人に書かせることへのなんとなくの拒否感があるように思うのですが、アメリカ人にはそのような感覚はないのでしょうか。またサクさんがこれからさらに大ブレイクをして忙しくなったらスピーチライターを雇いたいと思いますか、ということですけども。そうなんや、なんか日本でもさ放送作家さんとか構成作家さんっていてるやんか。
いるよ ね、
ね、だからそういう人の存在は多分みんな聞いたことあるやん。
あると思う。
でも例えばじゃあその例えばなんだろう、演芸作家さんっていう人もいてさ、うんうんうん、例えばナンバーグランド花月とかそういう劇場でやる時のネタを書いてる人もいるわけですよ、はいはいはい、だからまあなんか抵抗、まあそうだよね、だからそれの存在がだからなんだろう、例えば、まあ、アメリカのデイブ・シャペルっていう、まあ、一番影響力のあるコメディアンがいて、うん、はいはい、彼の、まあ、ライターをしてたってことはもうほぼ公表されてるのがニール・ブレナンっていうコメディアンだったりするわけですよ。
うん、
でそのニール・ブレナンも出役としてもめっちゃ有名なのね、
うん、
それがさそのこう結びついて誰々のネタは誰々が書いてるっていうのってあんまりないのかもね。
あ、確かに
日本もな、そのそう、でもまあ番組とか見たらクレジットされてたりもするからさ。
あ、そう、
うん、だからまあ、ね、だからまあ拒否感とか抵抗感みたいなのがあるっていうのはもしかしたらそういう菌はあるのかもしれないね
これすごいタイムリー、なんか昨日かな一昨日かな、ソーシャルメディア見てて、うんうん、リールみたいなの見てたら、
うんうん、
あのさ目が見えない人、うんうん、あ、違う、耳が聞こえない人かで、うん、なんかバイオリンのみっちゃんミックかなんかにさ、
ほうほう、
やめるように言ったのかって言ったら、なんか作家さんなんかゴーストライターかなんかの昔高真術 講話術で読める、
独身術、
独身術で会話できるけど、あの記者の人がこう手話やってるのに記者の人にパッて言われて、まだ通訳の通訳と手話してるのに、え、どういうことですか、何ですか、はみたいな、
あ
の
さ、あ、サムラゴーチさん、
その方のインタビューがたまたま、うん、なんていうかしら切り抜けが出てきて、うん、あったと思って、
え、ちょっと待って、全然分かんない、どのエピソードでこれちょっと待って待って OK ちょっと一回、
あれゴーストライターの話じゃなかったっけ、私もちょっと背景あんま覚えてないけど、
あー、そういう意味な、
違かった、なんかその辺でこういうさ、
最後さん分かった、 OK
拒否感が出るって、うん、そういうとこじゃない、
そうだね、
そういうのがあるから、ね、
自分が書いてるとあたかも言ってるのにそうじゃないってことね、
そう、ごめんね、説明不足
いや、びっくりした今汗がすごい、
でもね、LA をこんだけこんだけ説明足らずで分かったのがすごいな、
全然分かりました、OK です、いや、まあね、そうだね、だそれは確かにあの反応としてはあることなのかなともちょっとね思ったんだけど、まあコメディア、まあ、だ僕個人としては、うん、どうだろうね、大ブレイクしてめっちゃ忙しなって、うん、スピーチライターをやっといたいとは正味思わへんかな、あ、自分で書けるで、 さっきのじゃあスティーブン・コルベアとかさ、はいはいはい、ジミー・ファロンとかの話だけど、うん、あれはもう当たり前のようにライターがいるのよ、あの番組、うんうんうん、毎日、まあ、多分5人から10人のライターがチームで、うん、その会議室に入ってブワーってネタ集めて書いてとか、うん、サタデーナイトライブもそうやって書いてやるわけよね、うんうん、でそれを、まああのまあ、ホストが代表として読むみたいな、はいはい、どこではあると思うねんけど、そうじゃない、自分の舞台は自分のでやりたいかなとは思うし、もちろんアドバイスとかそのなんつうのブレインストーミングレベルのところでこうなんかこうアイディアをねこう出してそこを料理するっていうこととかはやってる人多いけど、まあ基本的に僕ができることは全部やりたいな、強いて言えばネイティブの文法チェックが欲しい、
あーそうね
アットなのかオンなのかとか、そこら辺ちょっとね怖かったりもするかなと思うし、
テレビ番組までなるとさ、自分のそのネタだけっていうわけにはいかんくなるわけだから、やっぱ視聴率とかも考えなきゃいけないからさ、
局の意向とかもあったりするから
な、それはなんていうの、仕方ないって言ったら言い方悪いけど、なんか納得できると思う、そういう人、
作家さんがいて、そうだから、スタンダップコメディのネタの場合は自分でやりたいかなっていうのがあるけど、強いて言うのであればやっぱその HR にも受け入れてもらえるネタはちょっとそこのその人に書いてほしい、
根に持ってるよ
な、ほんまに今日 HR の話しかしなかったね、本当にねまあでもね、 ありがたい質問ね、ありがとうございます、うん、今日ね、あんまガッツポーズするタイミングがもしかしたらなかったかもしれないですけどね、今後ともよろしくお願いいたしますということで、この番組では毎週リスナーの皆様、サクラテスの皆様からのお便り募集しております。宛先はサクズレイディオ @gmail.com ということで、サクズレイディオ from シカゴでは皆様からのご感想をいつでもお待ちしております。レビュー口コミも大歓迎です。各種ポッドキャストでフォロー、そして拡散のほどよろしくお願いいたします。そして私、佐久柳川、インスタグラムや YouTube 公式サイトなどでも随時情報を発信しております。お聞きの方々は、インスタグラムの佐久柳川、そして YouTube も公式、チャンネルをフォローしていただければと思います。そして改めまして、私の著書、スタンダップコメディ入門が好評発売中です。ぜひぜひ、お願いいたします。ということでですね、いやー、なんか今日久々にちょっと汗がたくさん出ましたね。
怒りで。
怒りというか、なんか心のこのなんか、こうジェットコースターみたいなのがね、喋りながらもこういろいろ
ふつふつとしますね、うん、なんか
こういうね、なんていうの、こう死んだような目をしてただこう台本を喋っていく番組ではなく、心が動くね、こう番組がいいのかな、まあ、聞いてる方がどうやったか知らないけど
まあいつものことだと思ってるじゃない、うん、あ、
また切れてはるなと、
切れてはるなって思ったかもしれないね。
そうそう、もう本当今日だけでもう痩せた気がしますね、
本当にカロリー使った
ということでですね、また来週は平常運転でいけるといいよね、心が ねということでございます。改めましてまた来週、お相手は佐久柳川
紗友子でした。
バイバイ、はい。